ていませんか。いざ災害が起こった時、ラジオは大切な情報。
FM 軽井沢 77.5 Time Passage
Number One Resort FM Station 77.5 FM 軽井沢
12時です。
12時を回りました。軽井沢駅爽やかハット2階 FM 軽井沢メインスタジオから生放送でお送りしていますウィーケンドイン軽井沢。この時間は今日の軽井沢人のコーナーです。軽井沢にゆかりの深い方々をお迎えして様々なお話を伺うコーナーですが、今日はですね、この後中軽井沢図書館多目的室では地の町中軽井沢への取り組み、千葉大学研究室の公開ゼミ、ソシオエンジニアリングとはが行われます。社会と工学が直結した現代社会や地域社会を創造するソシオエンジニアリングについてプレゼントセッションが行われる。この地の町中軽井沢の取り組み、こちらはですね、主催は千葉大学佐藤研究室、そして一般社団法人甲府座、このシリーズ軽井沢で続いてますけれども、軽井沢の地域に関して、そして中軽井沢に関しての取り組み、さまざまな視点からいろんな、セッションが行われております。今回は、たくさんの方が実はですね、この後1時半会場なんですが、その前に軽井沢に寄っていただいてスタジオにおいでいただいています。おそらく総勢 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13人の方いらしてます。皆さんにお声を頂戴いたしますが、では皆さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。まずですね、この主催の佐藤研究室、千葉大学の佐藤健吉先生に一声頂戴いたしますが、この地の町中軽井沢の取り組み、この千葉大学佐藤教室甲府座の取り組みとしてはもう回数が重なってますね。
今回で3回目になります。
この佐藤研究室、そして甲府座の取り組みとしてのこのセッション、皆さんが公開講座無料で参加できるというものになりますが、どういったことで始まっているものなんでし
ょうか。第1回目はですね、昨年の12月から始まりまして、その時もここからその内容をですねお話しさせていただいたんですけども、それから2回目が大雪で本当は2月だったんですが3月に行いまして。
そうでしたね、はい、はい、
で今回が3回目なんですが、その過去のですね、2回の中で、我々が考えていた、取り組みというのがですね、現地の、方々の、思いだとかそういうのがありますので、少し、修正をしようということで、それで軽井沢全体というよりは中軽井沢というところに焦点を当てた取り組みをしたいというふうに思っていたんですが、で今回もその会場になる中軽井沢の図書館に、がありましたもんですから、あるもんですから、そこでその地の町という、キーワードを掲げてですね、でその活性化につながるようなですねことをしていきたいということで、急に顔を考えた面もありまして、我々が、日常やっているそのソシオエンジニアリングということを まあ、皆さんに知っていただきたいということで、公開ゼミということにいたしました。
このソシオエンジニアリングというのは佐藤先生の研究テーマでもいらっしゃいますけれども、はい、これは簡単に教えてくださいというのはちょっと無理があるかと思うんですが、はい、簡単に言うと、はい、地域と工学が結びついているというイメージでよろしいんですか。
はい、我々工学部にいるんですが、まあ、最近もですね、理研法部方さんの問題のようにですね、最先端を狙うという研究のありようっていうのが普通になってるんですが、そうしますと今の世の中と少し乖離したりですね、問題を投げかけたりすることがあるので、まあ、私は従来からその社会と工学とエンジニアリングですね、科学技術が一体化したその街づくりや国づくりや世界を作るということが重要じゃないかなっていうふうに思っていたもんですから、社会というのを普通はソーシャルエンジニアリングっていうふうに言うことが多いんですけれども、それをまあ少し新しみをも入れるということでソシオという言葉に置き換えまして、ソシオエンジニアリングというふうにまあ言ってるということです。
なるほど。今回もですね、千葉大の佐藤研究室の皆さん、それからさまざまな分野からの参加の、公開セッションといった趣ですけれども、1時半オープニング、そしてソシオエンジニアリングとは何か、各論休憩があって、また各論の2、地域教育と人材養成、地域人材の掘り起こしについて、高木仁三郎物語、これはまた楽しそうな企画があったりするんですけれども、今日はスタジオに、先生を含めてですね、13人の方においでいただいてますが、簡単に、自己紹介を一人ずついただいてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあどうぞ、
はい、西畑さんからお願いします。
あ、はい、はい、こんにちは、
はい、こんにちは、
ST 株式だと申します。今回3回目の、
そうですね、はい、
参加になります。まあ、前回からフューチャーセンターというキーワードで、まあ、多様を通じてコミュニケーションをするということでの参加をしています。まあ、今回もまあセッションなどで、まあ、参加した人のみんながこういろんな意見などを交流できるような場にできればなと思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では隣の方も、
こんにちは、清水健一です。私はドクターコースの学生で、普段は社会人学生としてやってまして、普段はまあ IT の仕事をやっています。で、今日はセッションの中では、まあ、IT 業界は結構、まあ、ブラック企業とかよく言われることが多くて、仕事がこう過剰になっちゃうことが多いんですけども、まあ、そういうのを、まあ、都会で仕事をやって稼ぐということに加えて、まあ、このちょっと離れた軽井沢とか自然が豊かな土地では、もうちょっとその、例えば農業であるとかそういうことと、にも関わりながら IT とその農業みたいなことを、うまく、融合できないかなみたいなことを、考えてまして、普段やってるそういったことを聖書の中でちょっとご紹介しながら皆さんでお話したいなというふうに思ってます。
なるほど、今日はプレゼンもされるということですね。はい、ではお隣の方もどうぞ。
はい、こんにちは、李成京子と申します。長後から来ました。今研究生、研究室に修士2年生、太陽光パネルについて研究しています。
わかりました。修士2年生で中国からの留学生でいらっしゃいますね。どうぞ、お隣の方も。
こんにちは、蔡依佳と申します。私も中国から来ました。今、佐藤研究室に所属しています。今はイノベーションという過去と現在の違いを応じ、技術革新についていろいろ研究しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。留学生の方ですね。そしてお隣の方は、はい、どうぞ。
こんにちは、
こんにちは、
遠藤正史と申します。学部の4年生です。自分は、新しい都市交通について研究していまして、アイロモービルというものについて研究しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。学部の4年生でいらっしゃいますね。そしてお隣の方どうぞ。はい、
はい、同じく工学部4年の佐藤研究室で勉強させてもらっています、佐藤直樹と申します。 と隣の遠藤君と同じく新しい都市交通として空気の力で走るアエロモーベルという乗り物について勉強しています。
なるほど、空気の力で、走る、まあ、そういった技術革新もありの都市交通の研究をされてるんですね。わかりました。ではお隣の方もどうぞ。
はい、福島県立新地高等学校の高村康弘です。私はちょっと佐藤先生と縁がありまして、まあ、社会人学生としてですね、まあ、通っているというかちょっとお付き合いさせていただいているんですけれども、まあ、私はまあ普通の、まあ、県立の高校教員、まあ、専門は理科物理なんですけれども、まあ、今回ですね佐藤先生からお誘いがありまして、その中で地域育成と人材養成というセッションでですね、私はですね以前に相馬高校というところで、まあ、働いていましたが勤務していましたが、その中でスーパーサイエンスハイスクールと文科省のですね文部科学省のですね理数教育人材育成というところで、関わっていましたので、その点を、まあ、強調しながら今回お話をさせていただきたいと思います。まあ、実はですね、まあ、長野県は教育熱心な学校ですので、今年の4月ですかね、スーパーグローバルハイスクール SGH というのが文科省が始めましたが、まあ、そこでもですね長野高校が、まあ、採択されまして、多分今現在そのなんていうんですか、グローバル化の人材育成についてですね長野高校が、まあ、頑張っているところだと思いますけれども、まあまあ、福島県の、まあ、私がですね関わってきた事業について今回話させていただきたいと思ってます。以上です。
高校生の時から高校生時代の人材育成地域に大事なものですね。
はい、
わかりました。ではお隣の方もお願いいたします。
こんにちは、インドネシアから来たのダニアンガと申します。
はい、
今千葉大学生の、マスター1年生です。風車式の展望台について研究をやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。展望台付き風車に関しての研究、なるほど。佐藤教室の皆さんいろいろですね。お隣の方もどうぞ。
こんにちは、はい、千葉大学工学部4年の佐藤研究室に所属してます井口明弘と言います。研究の方は、ピラミッド型風車というヨーロッパに多く存在しております、ちょっと文字通りピラミッド型の風車の方の研究をしています。以上です。よろしくお願いします。
ピラミッド型の風車、なるほど、興味深いですね。お隣の方もどうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは、
マスター2年の金子修平と申します。
はい、
今回その学生の中では唯一のプレゼンテーターとして、僕の研究分野である地域活性化と、地域活性化ツールについて、少しお話ししたいと思います。セッションもあるのでよかったら軽井沢の皆さんも来ていただきたいと思っております。1時半からです。よろしくお願いします。
わかりました。そしてお隣の方もどうぞ。
はい、女性ですが講談師の双箱でございます。
講談師で、
はい、はい、市民科学者高木仁三郎物語、自作自演いたします。ご期待ください。
あ、この高木仁三郎先生というのは大変いろいろな分野で活躍された先生ですが、その講談として皆さんに発表してくださる、
はい、
高木仁三郎先生というのはどのような先生ですか？
市民科学者です。
市民科学者、なるほど。
はい、そして関連すると思うんですよ、この今日の、お話と、佐藤先生との関連するところが多々あると思います。私今日理系コンプレックスなんですけれども。
皆さんすごいメンバーが勢ぞろいですね。
はい、もうとても苦手なんですが、私は私の、もので、皆さんとバッチリやっていきたいと思います。
なるほど。その高木仁三郎先生はどのように、佐藤教室のテーマと関わってくるのか興味深いところがあります。そしてもう一方いらっしゃいますが、先生ではですね、この一声頂戴してもよろしいですか？
ば私は本当は修士のですね、
はい、
佐藤先生の研究室じゃないところで、
はい、
デザイン工学っていうのをやったんですけど、実際は、風車の、やっぱり千葉での活動に参加していて、で高木甚三郎に関しては、うん、私が、ちょっと技術史教育学会というところの、学会誌に論文を書いて発表した、とても地味な論文だったのを双葉子さんが取り上げて講談をしてくれます。ぜひ皆さん楽しみにしてください。
なるほど、高木甚三郎さんに関してお勉強するチャンスでもある。物理学者でいらっしゃいます。さまざまなご本も書いていらっしゃいますが、やはり今の時代に考えなきゃいけないテーマに沿った講談ということになりますね。で今回は一般の方もご自由に参加できるというセッションになりますが、ですからプログラム的には1時半会場のところ、この時間カルザ駅のここにいてくださってますが、ソシオエンジニアリングに関しての、まあ、テーマですけれども、全体の地域社会を考えるものと言えますでしょうか。
その通りですね。地域は社会の中にありますから、それが我々は科学技術というですね、まあわけのわからないって言うと変ですけれども、大きな存在の空気の中にいるわけですので、それとの関わりをですね、こう重視して、持続可能な未来というのを作っていきたいということで、ソシオエンジニアリングというふうに特に強調しているということです。
なるほど。今日この後中軽井沢図書館多目的室で千葉大学佐藤研究室公開ゼミとなります。今日はですね、そうそうたる皆さん13人においでいただいておりますが、ではもう一回り30秒ずつ、夢を30秒で語ってってください。はい、30秒です。西畑さんからお願いします。はい。
まあ、今回まあ、フューチャーセンターのセッションの一部でこう、まあ、第3回目に参加してるんですけども、まあ、地域の方にぜひ、まあ、地域のですね、思いであったり、まあ、考えであったり、まあ、夢だったり、まあ、こういったものをですね、まあ、皆さんこう持ち寄って、まあ、対話を通じてですね、いろんな地域の未来について、語れる場、まあ、そういった場がですね、この中軽井沢で、作れればいいな、まあ、こういったことを、まあ、今回のプロジェクトの、まあ、夢というか目標として進めていきたいと考えます。ぜひよろしくお願いします。
わかりました。じゃあ清水さんもどうぞ。
はい、私は、まあ、ちょっとプレゼンの内容を昨日考えてて思いついたところもあるんですけど、どちらかというとその技術っていうので、まあ、今までは結構金儲けみたいな、効率を上げてどうこうみたいなことが割と主眼だった時代が、まあ、ちょっと前まであったと思うんですけども、今はどっちかっていうと、もうちょっとやっぱりその自然とかその自分が生きている環境っていうのを、まあ、大事にするためのその技術とか、まあ、そういったところにつながるようなことが、まあ、今の佐藤研究室のテーマなのかなというふうに思っています。
わかりました。じゃあリーさんもどうぞ。
はい、今私は太陽光 TV 装置のシステムを研究しています。固定式による、TV システムについて、その太陽光パネルが、効率が向上するために今研究しています。あと次に、普及、そういうものを普及になるため私は頑張ります。
頑張ってください。はい、サイさんもお願いします。リーさんもお願いします。サイさんもお願いします。
はい、はい、今回私初めて軽井沢プラス今回の初めてのスタジオなんです。すごく緊張してドキドキしますが、今回の軽井沢図書館でのプレゼンを楽しみにしています。皆さんもご参加お待ちしております。よろしくお願いします。
わかりました。じゃあ遠藤さんお願いします。
はい、今日夢なんですけれども、個人的なんですけれども、今4年生なので 来年から、社会に出るということで、まあ、自分でお金を稼いで親を一回旅行にでも連れて行きたいなとそれがまず1個目の夢だと思ってます。
はい、
以上です。
わかりました。では佐藤さんもお願いします。学部4年生ですね。お願いします。はい、
はい、あのちょっと研究からなんですけどアエロモーベルっていうのの、その知名度が今一つ今日本では低いので、実際にはブラジルで今運行しているものなんですけれども、まあ、エコであったりとかコストが安かったりだとかいろんな利点があるんですけれども、まあ、ちょっといまいち日本では、まあ、知名度が低いということで、まあ、日本でもアエロモーベルというものをちょっと広めていけたらなと考えております。
わかりました。アエロモベル、アエロモベル、アエロモベル、はい、皆さんで言ってみましょう。はい、
よろしくお願いします。
では、佐藤さんもお願いします。あ、今お話があったか。あ、それでは次は、アエロモベルの、あ、お親孝行の方でしたね、さっきはね。はい、では高村先生お願いします。はい、
はい、私はですね、まあ、夢って言われてもなかなか、まあ、若くないので、学生のように若くないんですけども、今教員としての立場があります。で、まあ、佐藤先生非常に何て言うんですかね、こう広い視野を持っててですね、将来性もある考え方を持ってらっしゃってですね、で、まあ、教育っていうのが非常に大事だということをいつも言っています。で、まあ、先ほども話しました、その工学と社会のつながり、まあ、科学と、まあ、社会のつながりっていうんでしょうか、そういうのが今から大事だという話をちょっと私イントロのところで話しましたが、そういう意味で、なんていうかね、学校、要するに学校教育だけではなくてですね、社会教育の中で社会全体が、まあ、若者、まあ、若者じゃなくてもいいんですけども、大人でもいいんですけども、そういうものを、そういう人たちを社会全体が教育できる、まあ、政府、まあ、社会、また日本になっていってくれれば非常に面白くなっていくの、この将来面白くなっていくのかななんて考えて、ちょっと夢を語ってみました。以上です。
なるほど、高校生の皆さんもおすすめですね。ではダニさんもお願いします。
あ、夢というか今回 あのイベントは初めてなので、このイベントでいろんな話やあの考え方を聞きながら、そのアイディアを自分の研究テーマに取り込みたいという目標を、今回のイベントに参加しました。
なるほど、頑張ってください。では金子さんもお願いします。あ、井口さんお願いします。はい、
僕もまだここではっきりと言える夢のようなものはないんですけども、今回公開ゼミに初めて参加するので先輩たちのプレゼンや、セッションに積極的に参加して、今後の研究や生活に何か活かせていけたらいいなと考えています。
わかりました。では金子さんもお願いします。
はい、ですね、あの地域ソシュエンジニアリングっていうのは社会と技術の融合だと思うので、あのこれからの日本ではあの地域がどんだけ、頑張っていくか、あの都心に人が集中する中、あの地域がどうやって盛り上がっていくのかっていうのが非常に重要になってくると思いますので、軽井沢からそういうあの元気が発信できたらいいなというふうに思っております。はい、
はい、ありがとうございます。では双葉子さん。
はい、普段は中高年の人たちの前でやることが多いんです。で、今日は若い人たちがこんなにね聞いてくださるっていうので、今日の私の講談が若い人に届くかどうか、それが楽しみです。
ぜひ皆さん
感想を後で聞きたいと思います。よろしく。
ぜひ皆さんいかがでしょうか。じゃあ松浦さんも一言どうぞ。
あの松浦です。 3.11 の後でいろんな問題が出てきております。でエネルギーに関しては風力発電以外もあの多岐にわたって研究をみんな続けています。でも実際本当に今の日本に何が必要なのか、私も理系コンプレックスなのに工学部にいますが、ぜひその辺を皆さんと一緒に考えたいなと思います。以上です。
皆さんぜひこの機会にいろんなことを考えるチャンスでもあります。じゃあ佐藤先生最後に締めてください。はい、
ですね、今日はこのスタジオからお話しさせていただきますけども、公開ゼミというのが、ね、いかに効果があるかなということが今この場で実感したんですが、というのはその学生さんたちがですね、研究室でいる時の考えや態度とかですね、それから考え方がですね、随分変わってましたね。
あ、そうですか。
こんなさっきのですね、夢の話でですね、語るようなことをですね、研究室の中だと多分恥ずかしくてできない
んだと思うんですね。あ、そうなんですか。
はい。で、それをですね、結構ですね、まあこうして皆さん聞いていただいておりますので、その中で自覚しながらですね、思いをですね、短い時間の中にこう集約してですね、語ってくれてるなということで、実はこれが証拠になりましたから多いんですね、研究にですね勤しんでもらいたいなというふうに思いまして、非常にいい機会を与えていただきましてありがとうございました。そんなわけで軽井沢と共にですね、研究室を発展するということを期待したい、ね、あるいはそういう予感ができたなというふうに思います。
なるほど。今回で3回目の千葉大学佐藤研究室、はい、そして甲府座主催のゼミになりますが、公開ゼミ、まあ、公開セッションとも言えます。どなたでも参加できます。参加無料です。今日この後、中軽井沢図書館多目的室、地の町中軽井沢の取り組み、都市をエンジニアリングとは何かで、楽しい講談物語もあり、高木仁三郎とはどなただ。さあ皆さんお出かけください。今日この後1時半です。これから現地に向かわれますが、今日の軽井沢人のコーナー、その前にですね、スタジオに寄っていただきました佐藤研究室、佐藤健吉先生と、それから西畑さんと清水さんとリーさんと蔡さんと遠藤さんと佐藤さんと高村先生と谷さんと井口さんと金子さんと双葉子さんと松浦さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
action. I know I got flawless.